の塔の上にこうお面が出てるんですよ。そして下のところの明和の明を明けと呼んで、襖がありますね。そして白身がいて手が出ている、明けましてと読むんですよ。そしてお面が塔の上から出ている、もう分かりますね。明けましてお面で塔というね、これこういう洒落がこの中に含まれているわけですね。でこれ初期のその英語読みなんで、まあ逆に言うとその洒落の方がこうきつくなってますね。これはもうその同じ春の部がその描いた、これも英語読みなんですよ。この辺りになってきますと相当技術的にですね、あんまりこうね、さっきのは絵としては面白いかもしれないけど、一年中見ている絵ではないなということで、多分こういうもう壁に飾っていてカレンダーとは思えないぐらい美しいけれども、実はカレンダーの役割を果たしているというのを考案してきたんですね。でこれ傘のですね、へりのところにこうよく見ると、まあ遠くの方はちょっと見えにくいと思いますけど、傘のへりのところに明和3年なんとか大の月ずっと並んでますね。これはだからまあカレンダーとしては平凡になってきているわけですけれども、絵としては非常に美しい仕上がりになっている。ですからまあこの絵ぐらいですとね、そのまあ部屋の壁にずっと一年中貼っておいて、で今月は小の月かとか、来月はまた小が続くなみたいなことをやりながら、実にこれ実用的でありながら、その部屋の飾りあるいは潤いにもなるという、こういうところから浮世絵というのがある意味で発展してきたんですね。それまでの浮世絵というのは実を言うとそのブロマイド的なものが主流だったんですね。菱川師宣という人が一枚絵というその、まあそれまでは絵本の形になっていたものを大きなその一枚の絵にこう印刷するようになってですね、そして遊女の生活だとか遊女のそのまあブロマイドみたいなのを売り出してから浮世絵っていうのが爆発的に庶民のそのまあ楽しみになっていったんですよ。でそこを今度はその春信っていう人がこういうその極彩色のですね、まあ技法を開発したことによって、どんどんどんどんその浮世絵っていうのはカラフルでありながら非常に単価が安いそのものとして、急速に普及していった。これ皆さんひょっとするとご存じないかもしれませんけれども、この時代、この春信の時代っていうのは先ほどお話した平賀源内の時代なんですけれども、その時にですね、非常に安い形でカラー印刷を試みていたのは日本だけなんですよ。ヨーロッパの方ではまだ銅版画で、それに手彩色で色を塗ってた時代なんですね。ですから本当にカラー印刷のその講師といいますかね、要するにそれを発明したのは我々日本人だったんですね。これは歌麿の作品ですね。まあ歌麿の作品だから非常に芸術であるっていうふうな考え方からいきますと、この絵というのはちょっとこう分かりにくいって言いますかね、まあ、絵は分かるんですよ。分かるんだけれども、上の方に小さなコマがありますね、コマ絵が。でその脇のところに孔明美人六歌仙っていうふうに書いてます。これ有名な美人6人を選びましたということですね。そしてコマ絵の中には、実はこれはその描かれている女性の名前が書かれてるんですよ。でこれクイズ形式になってまして、こういうのを判じ絵というんですよね。判じ物の判じで、その当時の人たちはですから歌麿のこの作品見て、これは誰のことなんだろう。